エペソ人への手紙4章7節から13節。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身が全てのものを満たすために、もろもろの天よりも高く上げられた方なのです。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師または教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。
平安がありますように。10月31日は何の日でしょうか。ハロウィーンという答えが返ってきますね。でもこの日は教会にとってもっと大切な日です。宗教改革記念日ですね。1517年、アウグスティヌス会の修道士でウィッテンベルグ大学の教授、神学博士マルチン・ルターがウィッテンベルグの城の教会の扉に95箇条の提題を提示したのが10月31日でした。ルターの著作は当時発明されたばかりの印刷機によってたちまちヨーロッパ中に広まり、宗教改革が起こりました。宗教改革は厳密に言えば教会改革ですが、当時のヨーロッパでは宗教は一つしかありません。キリスト教しかありませんでしたから、今も教会改革とは言わず宗教改革と呼ばれております。しかしなぜルッターは10月31日を選んだのでしょうか。それは翌日の11月1日がオールセインツデーだからであります。諸聖人の日というんでしょうか、あるいは万聖節、まあ、いろんな呼び方がありますが、オールセインツデー、これは教会の大祝日でありまして、多くの人が守るべき日であり、大勢が教会に集まる。ですからルッターが訴えたかった教会の改革、また信仰の改革、それを多くの人に知らせるのに一番良い日だったからだと思われます。でこの諸聖人の日は殉教者たちを覚える日として、実は初代教会以来守られてまいりました。教皇グレゴリオ4世が835年にそれを11月1日に定めたのです。でヨハネの黙示録の7章に白い衣を着まして城の枝を手に取り、天使たちと共に神様と主イエス・キリストを賛美している人々の姿が描かれています。で聖書はこの人々についてこう書いています。彼らは大きな患難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。だから彼らは神の御座の前にいて聖女で、昼も夜も神に仕えているのです。そして御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られるのです。彼らはもはや飢えることもなく乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。なぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。本当に慰めに満ちた箇所ですね。諸聖人の日、オールセインツデーというのは、このように天に召された生徒たちの幸いを思う、そして天で天使たちと生徒たちが共に神様を賛美している、 その賛美を多くになっていらっしゃる栄光の主イエス様をこの地上でも礼拝しよう、そういう日だったのです。宗教改革の時代、プロテスタントのクリスチャンに数多くの殉教者が出ました。諸聖人の日、オールセインツデーを11月1日迎えるにあたって、私たちもこの10月31日、そのイブの日なんですが、これをハロウィンの日としてではなく、信仰を守り通し、信仰のために命を懸け、教会を愛して、その改革のために生涯を懸けた多くの生徒たちを覚え、その足跡に習う、そんな日にしたいと思います。今、生徒という言葉を口にいたしましたし、また今日の聖書の箇所にも生徒という言葉が出てまいります。この生徒といいますと、皆さんはアッジ氏のフランチェスコとか、それから最近ではマザー・テレサとか、ああいうずば抜けて優れた人々のこと、そういう人を生徒と呼ぶんだ、そうお考えになるでしょう。しかし聖書では、聖徒という言葉はすべての真実なクリスチャンに対して用いられています。ここには長年信仰を守ってこられた本田姉妹も、東兄弟姉妹もいらっしゃいますが、こういう方々はセイント本田、セイント東なんですね。でもじゃあ、この前に洗礼を受けられた鈴木兄弟姉妹はどうですか？まだセイントじゃないんですか？そうではない。その方々もセイント鈴木と聖書では呼ばれているのです。 From sinners to saints、 これは私の好きな言葉です。イエス・キリストを信じる者は、キリストの十字架の血によってその罪が許されただけではありません。清められて、罪人からシナーズからセインツ、聖徒に変えられたのです。エペソの4章の11節から12節、こうしてキリストご自身が、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、こう書いてありますね。で、ここには神様が特別な証明と賜物を与えました、使徒、預言者、伝道者、牧師、こういう教会の指導者のことが書かれています。でもそういう人を生徒とは呼んでいませんね。そうではなくって、指導を受ける側の一般の信徒が生徒と呼ばれているのです。人たちは聖ペテロ、聖パウロと呼ばれました。教会の指導者たちは聖アタナシオスとか聖アウグスティヌスと呼ばれております。ところが、人たちや教会の指導者たちではない、神様はすべての信徒が生徒であると言ってくださっている。そしてすべての信徒が生徒になるように、生徒として神様に仕えるように望んでいらっしゃるのです。宗教改革までは、生徒という言葉は特別な人々にだけしか用いられませんでした。そして神様に仕えるのは、いわゆる聖職者と呼ばれる人、あるいは信徒でも特別な献身をした人々であるとされてきました。けれども、宗教改革によって明らかにされた聖書の真理は、一般の信徒もまた聖職者と同じように神様に仕えるために召されている。神様に仕えるということは共通しているのです。もちろんその立場、役割は違います。ある人は使徒に召されたでしょう、預言者に召されたでしょう、伝道者の証明を受けているでしょう、また牧師の証明を受けているでしょう。でも信徒は信徒になるという証明を、実は神様からいただいているのです。ドクターとかティーチャー、医者や教師は、まあ証明を受けてなる、聖職というふうに考えられていますけれども、ドクターにならなくても、教師にならなくても、主婦になるというのも、神様が私を主婦に召してくださってこの仕事をしているのです。エンジニアをしていらっしゃる方は、神様があなたをエンジニアに召してくださったのです。すべての人は神様の証明をいただいています。 私の知っていますあるご夫妻は、自分たちはリタイアした後どうしようかと神様に祈ったんですね。その時に神様から、この教会を清掃するカスタディアンに召されている、そういう証明を感じた。リタイアなさってから本当に20年近くも毎週雨の日も嵐の日も欠かすことなく教会のトイレを掃除し、サンデースクールのクラスルームを清掃し、ソーシャルホールと廊下をモップで磨き上げてくださいました。ある人は洋服を直す仕事がありますね。この裾を短くしたり肩幅を広げたりとか、その仕事をしながら、彼女は私はこの仕事に召されている、注文を受けた洋服の一着一着を本当に安い値段で心を込めて仕上げ、それによって多くの人に神様の愛を伝えていらっしゃいます。またある人はストロークのためにナーシングホームのベッドに横たわったままでいなければなりませんでしたが、その人は、ああ私は祈りに召されている、そういうことに気がつきまして、本当に教会のために毎週毎週祈り続けてくださったのです。皆さん、私は召されている、私は信徒として生徒として召されているということに気がついていらっしゃるでしょうか。人たち、預言者、あるいは伝道者、牧師たちだけが神の召しに応えればいいのではありません。私たち一人一人も神様のその召しを喜び、それに精いっぱい応えていかなければならないのです。今、生徒という言葉に目を留めましたが、次に奉仕の働きという言葉に目を留めましょう。12節に生徒たちを整えて奉仕の働きをさせとあります。聖書は誰が奉仕の働きをすると書いてありますか。ここには使徒、預言者、伝道者、牧師という人々が出ますから、あ、こういう人が奉仕の働きをするんだと思ったら間違いですね。この人たちは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせる側でありまして、奉仕の働きをするのはすべての生徒たち、つまり信徒一人一人なのです。日本で総動員伝道というのが始まりました。それは私がちょうど進学校で勉強していた頃でありました。で、進学校でも総動員伝道についての特別講義がありました。多くのクリスチャンが伝道や教会の仕事は牧師あるいは役員がすることであると考えている。それは大勢の人が乗っている船を船頭が一人で一生懸命に進ませようとするものである。だから伝道が進まず教会が成長しないんだ。教会という船に乗るみんなが漕ぎ手になって、牧師が舵を取れば船は早くまっすぐに進むではないか。私はそんなふうにして総動員伝道がのことを習ったわけであります。教会が船で信徒が漕ぎ手であるっていうのはとても分かりやすい例えですね。皆さん漕ぎ手になっていらっしゃいますか。それとも高みの見物をして、お、みんな一生懸命漕げよ、そんなふうに言っていらっしゃるでしょうか。みんなが漕ぎ手になれば船は早く進みますけれども、誰かがそれをリードしないと、それぞれ勝手に船を漕いだらどうなるでしょうね。右に行ったり左に行ったりしてちっともまっすぐ進まない。で、なんか水すましみたいに水の上をぐるぐるぐるぐる回っているだけ、回っているだけならまだいいんですが、悪くしますとバランスを失って船は転覆してしまうかもしれません。ボートの競技で一人だけ船漕がない人がいるの見たことがありますか。ね、みんなの方に向かってこのリズムを取るわけです。漕ぐ人たちのペースをセットするわけですね。その人のことなんていうのか私知らないんですけれども、誰かが漕ぎ手のペースを定めて、みんながボートを一緒に心を合わせ力を合わせて漕げるようにする役割の人がいます。教会では牧師がその役割をするんでしょうね。 牧師を通して示される神様の言葉によって方向を示されて、示された方向に向かってまっすぐに進んでいく、そういう教会は本当に幸いだと思います。では奉仕の技が目指す方向とは一体どこなんでしょうか。聖書は言っています。生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、その後です、キリストの体を立て上げるため、キリストの体を立て上げるため、キリストがの体、教会がキリストの体として霊的に成長していくためであります。ここには使徒、預言者、伝道者、牧師たちという、そういう働きが書かれていますけれども、この人々はキリストの体の骨格か、あるいは神経のような役割をします。骨格や神経だけでは体は生きて働くものにはなりません。骨格に筋肉がつき、筋肉に血管が通り、その血管に心臓から新鮮な血液が絶えず流れて、初めて体は生きたものになります。教会が成長するためにはすべての生徒たちの奉仕と献身が必要なのです。では奉仕する者にはどんな態度が求められているでしょうか。一言で言えば、しもべとして使えるということであります。聖書の言葉をいろいろ調べますと本当に豊かなことを教えられるんですが、ここで奉仕と訳されている言葉なんですが、これはディアコニアという言葉なんです。この言葉はしもべとして使えるという意味があります。まあ、ここから英語ではミニスターという言葉がありますね。ミニスターってなんか偉い人のようですが、本来はウェイターという意味です。エプロンをつけて、そしてお食事を運んでくる、食事の終わった汚いものを持って行ってきれいに洗って片付けるウェイターの仕事なんですね。使えるものです。教会での働きはどれもしもべとして使えることです。決して誰かの上に立って他の人を支配するものではありません。一般の団体や組織ではそこで役職を与えられたり仕事を任されたりしますと、それが特権になりますね。でそれがいつしか権力になりますね。まあ、お金の仕事を任せられるとそれが権力になってしまう。ところが聖書が言う奉仕はそのような意味での特権でも権力でもありません。それは神様から与えられた義務です。義務として謙虚に受け止めるべきものです。主イエス様はこう言われました。しもべが言いつけられたことをしたからといってそのしもべに感謝するでしょうか。あなたもその通りです。自分に言いつけられたことをみなしてしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。奉仕というのは私はこれだけのことをしましたと言って誇ることができるものではありません。たとえ人に認められずとも褒められることがなくても、なすべきことを、なすべき義務を喜んで果たし、栄光をイエス様にお返しする、それがキリストの弟子の姿勢であると言ってらっしゃいます。この奉仕、ディアコニアという言葉から、実はディーコン、ギリシャ語ではディアコノス、英語でディーコンですね、羊という言葉が生み出されました。羊というのはもともと使えるものという意味があるのです。使徒パウロはエペソの 3-7 でこの羊という言葉を実は使っています。私は神の力の働きにより自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に使えるものとされました。この使えるものと訳されているのは羊という言葉です。使徒パウロは使徒です。使徒は羊を任命する権限を持っています。羊は使徒の補助者であります。ところが使徒であるパウロが自分を羊、使えるものだと呼んでいる。なんという謙遜でしょうか。彼は福音に使えるものだ、私は福音のしもべだ、そう言っているのです。目的の40日で学びましたように、私たちもこのパウロに習い、 しもべの心を持って奉仕に励みたいと思います。さあ最後に生徒たちを整えてという部分にあります整えるという言葉に目を留めましょう。整える、まあ、今日はいろいろギリシャ語が出てきますが、カタルティスモスという言葉があるんですけれども、これはもともとは医学用語です。ここにしか出てこない、一回しか、聖書に一回しか出てこない言葉なんですね。で、これは骨を折ったときに、まあ、今ではギブスを当てるんでしょうけれども、昔の人は添え木を当てまして、それで縛って、まあ、手なら手をまっすぐにしたものであります。そのように、骨折した部分をもう一度回復させるために添え木を当てることを意味する言葉でありました。で、この言葉の動詞の形は聖書の中に頻繁に出てきます。動詞はカタルティゾーと言いますけれども、例えば過ちに陥った人を正す、この正すというところが、整える、このエペソのこの4章の12節で言われている整えると同じ言葉が使われているわけですね。それから生活を正すという訳もあります。ある箇所では網を作ろう、破れた網を弟子たちが一生懸命繕っている、そこでもこの言葉が使われています。足の骨を折ったらそれをまっすぐしないともう一度立つことができませんね。漁をして破れた網はきちんと繕っておかなければ次の漁に持っていくことができません。そのように神様は霊的な骨折状態にある私たちをまっすぐにしようとしていらっしゃる。破れた網のようになっている私たちの生活を繕って私たちを生徒にふさわしいものにしようとしておられる。これが整えるという言葉の意味であります。キリストを信じる者は罪人から聖徒になりました。その立場においてもう罪人ではない、完全に聖徒です。聖徒としての性質を神様は私たちに心の中に魂の中に与えてくださいましたけれども、その性質が私のものの考え方、そして私のものの喋り方、私のこの態度、そして生活の一つ一つの中にすぐに現れるかといったらそうはいきませんね。それが成長して外に現れるまでには時間という要素が必要になってきます。私たちが救われた後も古いライフスタイルから完全に解放されていないということがあります。心の傷が癒されていないで、でもいつまでも持っている人がいます。でも、その心の傷は癒されなければならないはずです。私たちの態度や行動というものは絶えず修復されなければならないのです。それがここで書かれている、整えるという言葉であります。生徒たちを整える。これは私たちが生徒らしくなっていくということですね。まあ、ある人たちはこの整えるっていう言葉を奉仕の技と結びつけまして、教会でマニュアルを作りまして奉仕のやり方を教える、また仕事のスキルを身につけさせる、そういうセミナーを開く、これが生徒を整えることだという人があるんですが、もちろんカタルティゾーという言葉には十分訓練を受けるという意味もあります。でもそれはアメリカ的なセミナーをやる、トレーニングをやるということではありません。私たちの教会でも個人伝道の訓練会をやりました。リーダーシップ研修会もしたことであります。コンピューターを使っての奉仕が増えましたから、コンピューターの使い方についてのプレゼンテーションもやりました。これからはギターを用いて賛美をすることが多いでしょうから、ギターの弾き方を勉強しましょうということがあるかもしれませんけれども、整えるというのはそういうセミナーをする、トレーニングをする、奉仕のためのスキルを磨くということではなくて、人々を奉仕者として成長させる、奉仕のスキルでなくて奉仕をするその人そのものを霊的に成長させるという意味があります。整えるという言葉は奉仕につながるのでなく、 聖徒という言葉にこの文脈の中ではしっかりと結びつけられています。神様は私たちが聖徒として整えられていくことを望んでいらっしゃいます。テサロニケ第1の3の 10節では、ここで使われているカタルティゾーが信仰の不足を補うと訳されていますね。これは人々を霊的信仰的に整えることなのです。私の卒業いたしました神学校には、神学部と教会音楽部の2つがあります。で、教会音楽部の学生も実は神学の勉強が義務付けられているんです。教会音楽部を創設しました竹戸豪樹先生は常々こう言ってらっしゃいました。聖書の真理によって信仰が養われていなければ、音楽の指導者になることはできても、教会音楽の指導者になることはできない。また神学部の学生に対しても、社官の船木新先生がもう毎回のようにこう言ってらっしゃいました。あなた方は神学を勉強したからといって高慢になってはいけない。常に教えられやすいものとなり、神との交わりを第一にするように。奉仕のスキル、これは神様に喜ばれる奉仕者でありたいと願って励むなら、おのずと与えられてまいります。私自身、牧師としてのスキル、それをもっともっと磨かなければならないと思います。でもそのためにいろいろ研修会に出るとか、あの方法この方法を学んでくるというよりも、自分自身を神様に喜んでいただける奉仕者として、自分をもっと捧げていかなければいけない。霊的に、まず霊的に整えられなければならないと思っています。教会が単なる人間的なスキルやタラントに頼って動くようなものではなくて、信仰によって、霊的なものによって進んでいくものになっていきたい、そう心から願っています。ここに来る前に奉仕しておりましたサンディエゴの教会で、私は12ステップを用いましたサポートグループを始めました。神様の恵みによって、それは本当に豊かに用いられました。サポートグループで癒しを体験した人々が執事になりました。キスの教会では私たちのように女性の会と呼ばれて、婦人会と呼んでいますが、婦人会の会長になってくれました。またチルドレンチャーチの教師になって、本当に素晴らしい仕事を、奉仕を捧げてくださったのです。私はそのことから、教会が霊的信仰的なものを第一にしていけば、必ず奉仕者が育ち、必要な奉仕が満たされる、その確信を得たのです。12ステップが用いられたのは、まあ、振り返って考えてみれば、それは私の方から導入したプログラムでなかったということでしょう。信徒の求めがあって、私が答えたプログラムでした。12ステップは、私たちは私たちが無力であり、自分の問題が自分の手に負えないものであることを認めますという言葉から始まります。それが第一のステップなんですね。自分の無力を認めた人々、心の痛みを感じている人々、信仰の不足を認める人たちが、神様の救いを求めました。癒しを求めました。満たしを求めてスタートしたのです。だからそれは成功したのだと思っています。まあ、私がそう言いましても、それを求めた人たちが特別弱い人々であったとか、問題だらけの人々であったとかというのではありません。むしろ神様の前に正直で誠実な人々であったからこそ、自分の間違いや自分の無力を素直に認めることができたのだと思います。自分は大丈夫、間違いもしないし噂もないというような人の方が、ひょっとしたら間違っているのでしょう。私たちは神様によって聖徒でありますから、本当に自分を卑下してばかりではいけないと思います。しかし同時に、私が聖徒と呼ばれているのに本当にふさわしいかどうだろうか、それをしっ かりと神様の前に点検して、自分のうちにふさわしくないものがまだあることを認め、ああ生徒として神様整えてください、そんな願いが心の中から起こされてこなければならないと思います。私たちのうちにそのような願いが起こされるとき、教会は間違いなくキリストの体として立て上げられていきます。教会は将来に向かって進むことができます。生徒として整えられたい、そう願う人々と共にキリストの教会を立て上げる、そんな幸いを味わわせていただきたい、それが私の願いであり祈りであります。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたが罪人である私たちをキリストを信じることによって聖徒としてくださいました。なんという大きな恵みでしょうか。私たちがこの大きな恵みをもっともっと深く悟ることができるようにしてください。そしてそれを悟れば悟るほど、その恵みに応えて、ああ私を聖徒として整えてくださいと心から願う者たちとしてください。教会が人間の技能や組織の力で働くのでなく、聖霊と信仰によって前進するところとしてください。主イエス・キリストの聖なるお名前でお祈りをいたします。アーメン。